ネマクエストレディオ。
それでは12月23日から全国公開の話題作勝手に震えてろ、主演の松岡茉優さんのロングインタビューをたっぷりノーカットでお聞きいただきます。お楽しみください。芥川賞作家綿谷りささんの小説勝手に震えてろを原作に、大久保明子監督により待望の映画化、その名も勝手に震えてろ。主演を務められました松岡茉優さんに今夜はインタビューさせていただきます。松岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは、松岡茉優です。
はい、まずは第30回東京国際映画祭にて、はい、松岡茉優さんが映画初主演となる勝手に震えてろ観客賞を受賞されました。そして松岡さんは宝石の原石のような輝きを放つ若手俳優へ贈られる賞ということで東京ジェムストーン賞を受賞されました。
ありがとうございます。おめでとうございます。
受賞の感想などがあれば教えていただけますか。はい、
東京国際映画祭のまずコンペティション部門に選出していただいたことが嬉しくて、他にはやっぱり社会派な作品ですとか本当に切り込んだような内容が多かったものですから、その中でこう女子のただただもがき苦しんでる映画がコンペティションに入っていいんだろうかっていうふうに最初は不安だったんですけれども、いざ蓋を開けてみると見てくださった観客の方が投票して決まる観客賞というものをいただきまして、これはもしかしたらその主演女優賞ですとか監督賞、脚本賞よりも一番嬉しい賞なんじゃないかとチーム一同喜んでおります。本当に光栄なものをいただきましてありがとうございました。
はい、おめでとうございます。そしてやはりですね、私の周りでも松岡茉優さんのことが大好きだっていう方が非常に多いんですけれども、この宝石の原石のような輝きを放つという若手俳優に贈られる新しい賞を受賞されたということですけども、こちらの東京ジェムストーン賞の受賞はいかがでしたか。
そうですね、今回が第1回目の新設された賞ということで、本当に私や日本だとあと石橋静香さんが取られてますけども、やっぱり私たちが今後どういう活動をしていくかでその賞の何というか位置というかキラキラも変わってくるかと思うので、その今後第2回第3回取っていきたいって私の後輩なり他の女優さんたちが思ってくれるような賞にするにはやっぱり私たちが踏ん張っていかないといけないと思うので、第1回をいただいたからには本当にいつか宝石になれるように頑張ります。
はい、もう宝石ですけどね。
いえとんでもない、
はい、さて今回演じられたのが24歳の、まあ、一般的な OL というか、はい、まあ、鬱屈しているような、はい、いろんな、まあ、不満もあるような OL よしかという役でしたけれども、まあひねくれ者だし自分勝手で夢ばっかり見ているような、理想と現実どっちも欲しいけどでもどっちもめんどくさいし欲しくないというような役でしたけれども、松岡さんとしてこのヨシカという役、共感はできましたか。
ヨシカはですね、そのヨシカはやっぱり劇場のヒロインだからこそすごく濃度は濃いめに作られてますけど、うん、このヨシカの行動一つ一つを細かく見ていくと本当に全ての女子に当てはまるのではないかと私は思っていて、そのここまで私はやらないけどこの気持ちはわかるなとか、あ、これ言いたかったんだよくぞ言ってくれたっていうシーンが私もありましたので、本当に全国の6、7、8割ぐらいの女子には共感してもらえると自負してます。
いや多分映画館で特に映画をご覧になる女性陣はですね、せやねんってこう手をグーにするようなところがすごくたくさん出てくるなと思ったんですけれども、なんかそのあたりをぜひ映画館でヨシカの気持ちになっていけヨシカと思いながら見ていただきたいななんて思いましたが、ただ逆に一般的な OL のヨシカを演じられるって、まあ、いろんなひねくれた性格もあるんですけど、苦労されたり役作りでこだわったこととかってありますか。
そうですね、決していい子じゃないっていうのはありました。映画のヒロインだからこそやっぱり本当はキラキラして誰もが応援したくなるような、うん、その恋に邁進している女の子っていうのがスタンダードでしょうし、そうするべきだと思うんですけど、今回勝手に震えてるのヨシカに関しては全くいい子じゃないし、どちらかというと性格悪いし口も悪いし、でもそんなやつでも好きになってくれる人がいて、
うん、
でその人のために変わろうとして、なんか本当に人のあるべき姿というか、なのでこう自分に自信がない方とか、なんか最近嫌なこと言われてもしかして私ってって思ってる方こそこの映画を見ていただいて、それでも好きだって言ってくれる人がきっと現れるんじゃないかっていう希望というか、本当にあの渡辺大知さんが演じられたニっていう役がそれを物語ってくれてるので、どんな人にもピタッと会う人がきっとどこかにいるはずだっていう、別にその性格言い悪いが全て善悪ではないと思うので、渡辺大知さんが持ち前の明るさを、そして繊細さを生かして本当にあの包容力のある2という役を演じてくださってるので、安心して年末年始を過ごせるかなと思います。
はい、2位が出てくると特になんですけども、ヨシカがいい子でいる時よりちょっとこう毒舌とか、もうクソってなってる時の方が私的にはなんかキラキラしてまっすぐで可愛く見えてしまう、多分女性特有の共感とも言えると思うんですけど、それがこう松岡茉優さんの力でこうキラキラこうスクリーンにあふれているのがすごく不思議で楽しかったです。
ありがとうございます。
なんかあのちょっと私も普通に毒舌が増えそうだなと思ってしまうようなところもありましたけれども、作品を見た中で特に印象深かったシーンなんですけれども、今回あの勝手に震えてろの作品の劇中で歌を歌われていますよね、はい、で私自身はその松岡さんが、まあ、ヨシカがその感情をぶつけて歌っているシーンで、もうメロディーに歌詞に場面が変わるごとに心がこう詰まっていって、すごく一番涙が溢れたんですけれども、確認をしたらですね、全て現場で歌った歌声を登録して使われているということでした、はい、こちらのシーンは振り返ってみていかがですか。
あのもともと脚本をいただく本当同じかそれより少し前にアンモナイトっていう歌詞の歌が渡されまして、
はい、
これを劇中で歌うのかと思って最初驚いたんですけれども、こう原作を読んだりとか脚本を読んだりとかしていく中で、これは本当ヨシカそのもので、ヨシカのテーマソングでありヨシカの叫びでありヨシカの応援歌だと思って、なので本当に私もその曲が大好きになりましたし、何パターンか撮ったんですけど、その中でも監督がこれというものが出来上がって、作品の中でも随所随所で歌ってる、要所要所か歌ってるんですけど、本当にあのヨシカだけじゃなくて生きづらさを感じていたり、私みたいなものは絶滅するべきだと思ってる女の子って少なくないと思うんですよね。私も割とその一人で、だから皆さんのこの曲が応援歌になっていればいいなと思っています。
うん、あの今の要所要所随所随所といういろんなシーンで歌われたということですけれども、映画を見ると本当に今までヨシカが辿ってきたいろんなシーンをまたいで歌が一つつながっていくことによって、もう一度見た時に他のシーンでもヨシカの思いが溢れてきて、私はすごい感傷的になってしまったんですけど、
ちょっとあの仕掛けがある映画でして、
はい、
物語の中盤であることがひっくり返る作りになっていますので、その部分も楽しみにしていただきながら、それのこうトリガーになっているのが歌のシーンになりますので、うん、普通に見ていただいて、もしかして気になったら2回目見ていただいた時にそのひっくり返った後に見ていただくと、まあ、シックスセンス的な、
はい、
ちょっとですよ、シックスセンスのちょっとしたところはなんか似たような気持ちになれるんじゃないかなと思うので、ぜひあの仕掛け映画が好きな方にも見てほしいなと思います、
うん、そうですね、もう一度映画館に足を運んだ時によりヨシカに近い気持ちで見ることができるので、何度も繰り返し見るとその仕掛けも響いてきていいのかもしれないなと。
そうだと嬉しいです。
はい、非常に思いました、そしてヨシカはですね、身の回りの方々に少しブラックででもうんうん分かるという小気味のいいあだ名をつける天才そんな形で出てくるんですけれども、松岡茉優さんがもしご自身を、まあ、茉優ちゃんとかっていうお名前に伴ったではないあだ名、例えば特徴的なこととかっていうのをつけるとしたら、うん、こんなあだ名が自分に合うかなとかっていうのはありますか。
なんだろうな、なんでしょうね、すごい難しいですね、
うん、そうですね、 確かにすごく上手に、そのなんだろうな、ちょっと小声であの人ってないないだよねっていうのを吉川が言うたびに、うん、そのキャラクターが出てくると、うん、愛おしさが増すようなすごく良い効果が出ていたなと思うので映画をご覧になった方々も、もしかしたらちょっと悪い気持ちでつけてるあだ名の方も愛おしく見れるようになったらいいかななんて思ったのでちょっと聞いてみました。
そうですね、あの親友の橋本愛には、はい、器用貧乏って呼ばれたことがありますね
器用貧乏ですか、
は割とその何かができなくて困ったことはないんですけれども、うん、逆にこう秀でたものがないというか、橋本愛とあのリトルフォレストという映画で、あの山にこもってなんかパンをこねてるシーンかなんかで、なんかやっぱりこう美味しく膨らむためにはなんかこね方があるんですよ、
はい、
そのこね方を橋本はあのもうそれが完璧にできる役で、私は橋本に習う方の役だったので、
うん、
こう橋本がこうだよってやるために前日から彼女は練習していて、で彼女が本番うまくできなくて、
うん、
で何度もチャレンジして私は体育座りで待ってたんですけど、そしたら「いやこうじゃない?」って言ってやったら私ができてその瞬間に橋本が「この器用貧乏!」って言われましたね貧乏はつけなくてもいいだろうと思ったんですけど、
確かにそうですね悔しさがそこににじみ出たのかもしれないですね。
だからなんかその、まあ、器用って言われるのは嬉しいんですけども、うん、何かすごく引いてたものがあったりとか皆様の心に引っかかるものがある大人の女性になっていきたいなって思います。
はい、今回演じられたのが24歳の OL ということで、はい、私はすごく新鮮で、こうお昼休みの過ごし方とか、
うん、
同僚の女の子と、まあ、ちょっと愚痴を言ったりするところとか、まあ、女子トイレ女子更衣室のシーンとかがとてもなんかこう共感を覚えて嬉しい気持ちにもなったんですけれども、松岡さんは今女優として輝いていらっしゃいますけれども幼い頃に将来こんなのになりたいなとか、はい、そういう夢とかもし女優になってなかったら、うん、それこそその器用さを生かしてい
やいやいや
こんな仕事をしていたなとかしてみたかったななんていうのはありますか？
いや自分自身で器用だと思ったことはないので、あのなんとなくなんだろうなんだろうな、でも幼稚園の卒園アルバムには、
うん、
妖精になりたいって書いてありましたね。
なるほど、
ちょっと物心つくのが遅くて、周りの子はこう警察官とかケーキ屋さんとか実在の職業について書いてたんですけど、私はあのお邪魔女ドレミちゃんが好きだったんですけど、
はい、
お邪魔女ドレミちゃんの音符ちゃんとかドレミちゃんじゃなくて、あの妖精が好きだったんですよ、
うん、
パタパタしてるやつ、
はい、
だからだと思うんですけど、母は心配してましたね周りの子は女優さんって書いてる子もいるのに、まいちゃん妖精がいいのって言われた覚えがあります。
あ、いいですね、今のなんか雰囲気がちょっと心配を醸し出した感じが出てましたね。
でも小学校からはもうあの子役をやっていたので、そこからはずっと女優さんっていう風に書いてありましたね。
そうなんですね、はい、じゃあ映画の中で妖精になるかもしれない日を私個人的には楽しみに。
ああなるほど、
はい、
妖精役が来たら確かに私の夢叶いますね、
はい、あ幼稚園の時の夢叶ってると思いながら、はい、
そうですね、いつかそんな役が訪れるように頑張ります、
はい、全力で楽しみにしたいと思います。演じられた吉川が、まあ、経理担当総務ということで結構固い仕事をしているんですけど、電卓をものすごい速さで打っていてまあ、ああいう職人技って本当にかっこいいなと思ったんですけど、器用という話もなんだか出ましたが、松岡さんがこう得意なこととか、これはちょっと負けないよみたいなものとか、うん、特技とかありますか？
先日あのテレビでやって、やっぱりこれは私は日本で100位以内だと思ったんですけど、
100位以内
私んちっていう漫画の一コマ目を見たら、
はい、
その話の続きが全部オチまで言えるっていう特技があるんですねでこれを友達が家にいる時とかに、これこのコマじゃん、これこうなるからって言って読ませて、本当だみたいなのをやってたんですけど、はい、地味だったんですねだからテレビでやったら、これは特技じゃないかと思って、うん、であの原作のケラエコ先生もツイッターで反応してくださったりとかして、はい、これはもう大々的に特技だと推し進めていこうと思っていて、アニメも例えばその漫画表現で、あのアニメでは使えない表現とかもあるんですね、
はい、
その原作とアニメのストーリーのズレ とか、うん、あとはその漫画をやっぱアニメにしてるのでちょっと増やしてるんですよエピソードを、
うんうんうんうん、
そこまで把握してるので冒頭3分見たら3分多すぎかな2分1分30秒見たら話最後まで言えます。
全てですか？
大丈夫です。
あ、
それ特技。
松岡前さん、日本で100位以内に入ってるとおっしゃられましたけど、
うん、これは100位以内だと思いますね、
競う相手がほとんどいないので10位以内ではないかと
そうかな結構やっぱり私んちの漫画って、
はい、
何度も何度も繰り返して読んでる方多いと思うので私はギリ100かなと思ってるんですけど、これは誰かと一回競いたいですね。挑戦者募集中です、
はい、ぜひラジオを聴きの方でそんな企画を通してくれる方がいる方は参戦していただきたいと。
お願いします。
ちょっと練習が必要かもしれないですよ、うん、松岡前さん強敵のようですからねさて今回ですね、素敵な共演者の方もたくさんいらっしゃいます、先ほど、2役の渡辺大地さんの、まあ、繊細な演技や思いでこうどんな方でも輝くというようなお話も出ましたけれども、リアルな恋愛相手として登場しました、2役の渡辺大地さん、印象とかエピソードとかありますか？
渡辺さんは本当に現場でもすごく明るく振る舞ってくださって、結構私が本当に自分のヨシカと向き合うことに精一杯で大変不甲斐ない主演だったんですけども、本当スタッフさんたちの空気を明るくしてくださったりとか、そのシーンでうまくいかないとこがあると新しく提案してくださったりとか、うん、ご自身が監督さんをやられてるのもあってすごく俯瞰で見るのがお上手なんですよね。それで監督ともその込み入った話をしながら映画作りをしてくださってたんですけど、てっきり本当に2みたいな人なのかなと思っていたら、いざこういう風にキャンペーンが始まって一緒に話してると、はい、本当に一緒に映画作りましたよねってぐらい最初距離があってお疲れ様ですみたいな、
うーん、
これはいかんと思って2人でご飯に夜ご飯を食べて、
はい、
でちょっと話すまでに30分ぐらいかかって質問攻めにして、そしたらもう一回やっと扉を開いてくれたんですけど、すごく繊細で実はシャイな方なんだなっていうのは、うん、このキャンペーン始まってから思いましたね。
ああ、そうなんですね。私もそのまま2の役のイメージが未だに植え付けられてますけれども、
うん、普段結構そのバンド活動されてる時もそういう感じみたいなんですけど、
うん、
多分実はシャイな人なんだろうなって。なんかキャンペーン中にお父様とお母様が来てくださったみたいなんですけど、
はい、
会わせてくれなくて。
あ、そうなんですか？
帰った帰ったとか言って、本当は帰ってなかったんですよ後から聞いたら、
はい、
だからなんかシャイなんだろうなって。
確かになんかいとこの男の子みたいなね、年下の子みたいな、なんか可愛らしさがありますね。
意外と27、28のお兄さんなんです
けど。そうですよね、
うん、でもすごく年下の私でも可愛らしいなと母性をくすぐられるような男性ですね。でもやっぱり何より主題歌が本当にありがとうございますと何度も伝えてはいるんですけど、伝えきれないくらい素晴らしくて、この映画のラストは正直その何か答えがバンと見つかるわけでもなく、逆にその見てくれた方がどう思うかでラストが変わる映画になってるんですが、でも主題歌があることによって全員同じ気持ちになって帰れると思うんですよね。本当に一人ぼっちだなと感じたりとか、社会って生きづらいなって感じたりとか、誰かに愛されたいって思った時には曲を聴いてもらうと、
うん、
心から満たされると思うので、黒猫チェルシーさんのベイビーユーをこの映画のみならずこれからも聴いてほしいなと個人的に思ってます。
はい、もう本当に曲を聴いて映画が締めくくられると思うと幸せな気持ちになりますね、うん、一度見た人間としては何度も繰り返し見るときにそこにたどり着く喜びも一つあるかなという気持ちにはなりました、う
ん、でなんかその渡辺さんがこれは2からヨシカじゃなくて渡辺大地からヨシカへのラブレターですって言われたときに、
はい、
これが噂の 3B かと思いましたね。バンドマン、美容師、バーテンもう本当にズッキューンってしちゃって、
うん、
なんかそんなこと、いや私はヨシカではないんですけど、でもヨシカ演じたじゃないですか。
そうですね。
だからちょっと好きになっちゃいそうになっちゃって、だから 3B 怖って思いましたね。すごい、やっぱりバンドマンって
すごいですね。
あれはこう思ったもんですね。
誰でも使える決め台詞じゃないですから
ね。そうですよ、これはラブレターで、ね、しかもまた本当に超感動した曲の、
うんうん、
しかもそれが私の、まあ、ヨシカですけど、
はい、
私のためにってなっちゃって、もう好きってなっちゃいましたね。
これから聞くたんびにもう
何かしらがね燃えちゃうから
燃えちゃうからねやられちゃいましたね。そ
う、しかもなんかこの歌詞は松岡さんがこう言ってたやつだよとか言われて、何これはプロポーズですかって思いました。でも違いますって言われました。
リアル妄想ヨシカが今私の前にいらっしゃるような感じ。
本当にプロポーズかと思ったんですけど、あそうじゃないって言われちゃって、怖い怖い、 3B 怖いです。
そうですね、気をつけたいと思います。さて、ラジオを聞いているリスナーの皆さんにですね、最後にメッセージをいただきたいんですけども、はい、お願いいたします。
ここまで映画の話を聞いてくださって本当にありがとうございます。今回私は実は子役からやってて、14年目になるんですけれども、初めて主演をいただきました。でも私にとってはまだまだ早かった主演だと思っているんですけれども、あの3回目の共演になります。大久保監督をはじめスタッフさん、キャストの皆様のお力添えをいただきまして、本当に女の子を応援できるような、女の子の背中をツンツンと叩けるような、時には抱きしめてあげられるような、本当にあの女性応援歌な映画が出来上がりましたので、ぜひあの年末年始にお友達とでも、好きな人とでも、大切な人や一人ででも見に行って、あの自分のいつも頑張ってる自分にちょっと許してあげるような、自分頑張ってるぞって思ってもらえるような時間を渡せるんじゃないかなと思ってます。12月23日から全国順次公開になっていきますので、勝手に震えてろで年末年始デトックスしてください。ありがとうございました。
はい、勝手に震えてろ、松岡茉優さんにインタビューさせていただきました。今夜誠にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
ロングインタビューをお届けしました。松岡舞ちゃん大好きです。皆さんもぜひともですね、映画の大きなスクリーンで松岡舞さんに会いに行っていただきたいと思います。勝手に震えてろは12月23日から全国公開、シネリーブル神戸、シネリーブル梅田などで上映されますよ。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。